こんにちは。ポッドでエンジニア第129回エンジニアのおつぼです。
エンジニアの南です。
エンジニアの探偵です。よろしくお願いします。
シャス。
お願いします。
じゃあ、今週の何からいきます？今週のワールドカップ？
今週の
ワールドカップ全
ワー
然
ルドカッ
知ら
プ
ないので教えてほ
です
しい
か？
です。
ネタバレだからな。
まあ確かに。
ネタバレって概念あるんですね。
あ、なん
僕、
か、
今知ってる情報は日本が負けたっていう情報以外は知らないです。
まあ、32チーム中31チームは負けますからね、どっかで。
そうですね。なんなら別に優勝したからといって負けてないとは限らないですからね。
確かに。
確かに。
てか負けたんじゃなかったっけ？サウジアラビア負けたんじゃなかったっけ？アルゼンチン。
そうです。負けてますよ。グループリーグで優勝チーム負けてます。一回。
まあ、アルゼンチンが優勝したんですけど、
ああ、そうなんですね。
お、いいですね。
タンジさんのところすごい、なんか、文化っぽい音が聞こえますね。
今週の移住先は、
そう。
小豆島なので 小豆島の古民家から
配信しております。
配信しております。
配信はしてない、録音しかしてない。はい、タンジ
いい
さん
でで す
した。で、ワールドカップだけど、ワールドカップはアルゼンチンは勝ったんですけど、まあ面白かったですよ、決勝は。うん。南さん見てました？
あ、僕は見ました。あ、リアルタイムじゃなくて、月曜日起きてから見ました。
ああ、なるほど。
で、先に結果を知ったんですよ。で、なんかすごい劇的だったみたいなのを知って、なんか中
じゃあ
身
見
を
る
見た
かっ
いなと
て。
思って、見たみたいな感じでしたね。そうですね。
結構なんていうか、フランス勝つ未来見えなかったですよね、80分ぐらい。
まあ、なんか、事前の予想だとフランスの方がかなり優勢って言われてたと思います。僕も結構そう思ってたんですけど、試合展開的にむしろかなりアルゼンチンが押してて、なんか、そのままあっさり勝つのかと思ったら、みたいな感じでしたね。
前半シュートなかったんじゃないかな、あったんだっけ、フランス。なんかそんな勢いだった気がするんですよね、確
あ、い
か。
や、なかったはずです、確か。
なかったですよ
そう
ね。
なんですよね。
何対何で勝ったんで
そうですす
か？
ね。
3対3で終わって、PK 戦になってアルゼンチンが勝ちました。
面白い試合だったんですね、多分。
そうなんですよ。いや、もう5秒でまとめると、アルゼンチンが2
大
点
接戦。
取っていけいけってなって、大接戦っていうのを終わらせてもいいんだけど、なんと後半の残り10分ぐらいでフランスは2点返して延長戦にもつれ込み、そしたら延長戦でアルゼンチンが1点取って、これで勝ったかと思いきや、さらに1点返して3対3になって、おおってなって PK 戦になりました。こんな感じです。
そうですね。そのフランスが追いつくタイミングっていうのがすごいというか、結構終了間際でこのまま終わるのかと思ったら追いついてっていうのが、まあその最初の90分でもそうでしたし、延長戦でも、延長の後半に入ってから確かアルゼンチン1点取って、この時間でこの1点はかなり大きいなと思ったら、本当に結構終了間際でフランスも1点返してみたいな感じだったので、それはすごいですよね。
すごかったです。で、なんかメッシがまあなんかいろんなタイトル、なんかリーグ優勝とかバロンドールって何ですか、まあ、あなたは世界です一番すごいサッカー選手ですって賞があるんですけど、何回も取ったりしてて、もうこれ以上取れる賞がないって感じなんだけど、ワールドカップだけ実は取ってなかったので、なんかメッシがフットボールをコンプリートしたみたいなツイートいっぱいありましたね。
そうなんだ。
なんですよ、ついに。で、なんかそこで、なんかメッシが勝ったよっていうインスタのポストが世界一いいねされたインスタポストだったらしいんですよ。
あ、そうなんだ。すごいですね。
ここまではまあわかるじゃないですか。ああ、メッシのね、ツイートじゃない
は
か、
い。
ポストがね、一番いいねされるんだと。じゃあ2位なんだと思います、2位。
今までのインスタの中で
何で
2
す
番
か
目に
ね。
いいねって言われた
あ、
や
て
つ。
か、まあ、メッシが更新するまで1位だと思うんですけど。
え
んないですね。なんだろう、
これはですね、なんかワールドレコードエッグっていうそのアカウントで、なんか卵の写真をだけ1個ポンって出して、これを一番いいねされるポストにしようぜって書いてあって、みんなが遊んだっていうやつがずっと1位だったらしい。
あ、そうなんですね。なんかよく昔その2ちゃんとかのノリで、なんか人気投票とかで変なものを1位にしようぜみたいなノリがあったみたいな、僕は聞いたことあるんですけど、なんかそれに近いものを感じますね。
ありますね。
確かポケモンのコイルとかがそれで1位になったみたいなとかをなんかで見たことがあるんですけど、
うん、
インスタでもそういうことやる人いるんですね。
そうなんですよ。それが1位だったっていうのが ね、結構すげえなと思って
確かに、
はい、インスタ何ミリオンだっけな、18ミリオン何ミリオンですかみたいな、なんかあれ50ミリオンぐらいじゃなかったっけ、ちょっとこの記事でパッと書いてなくて分かんないけど、なんかそれをちょっと更新したらしいんで、皆さんも頑張ってこれいいにしましょうね。
そうなんですね。
どっちですか、メッシですか、卵ですか。
まあお好きな方
これを聞いた皆さんはお好きな方のどちらか、
お好きな方、インスタグラムのワールドレコードエッグかメッシのやつか、お好きな方を。そういえばなんかツイッター元気ですね。なんかイーロン・マスクが CEO を辞めるってよって話
が、なんかそうなんだらしいですね。なんか投票とかもしてたんですよね、確か。
そう、
なんか続けた方がいいかどうかみたいな。
そうそう、投票するよ、その結果に従うよって言ったら 53% だったかな、ちょっと覚えてないんだけど、とりあえず 60% 以下だけど 50% 以上の人が辞めた方がいいですっていうふうに投票してて、じゃあ辞めるわってなってるっていうそういうことが起こってます。
そうそうなんですね。
そんな勢いで
今か。オーナーだけど
CEO を辞めるってことですか。あ、もうそういうことじゃないですかね、多分。
うん、
57.5% がイエスって言った。結構思ったらよかったな。らしいです。
なんかあの人、ずっとボットアカウントのパーセンテージを気にしてた印象があって。
そうですね。
なんか確かにちゃんと人間が投票したっていうふうに言える世界になったら、なんかその 57% にちゃんと意味がありますよね。半分ぐらいボットでしたとかだったら。
まあそうですね。
まあなんかそういうふうに、なんか、するんじゃないかって話もあったんですけどね。なんかその、いや、このイエスの大多数がボットだからとかっていう論を展開するのではみたいな話もあったけど、でもまあ、ポールに対して、なんかいい感じの方に、なんか、ポスト、なんだ、ボートするボットって誰も作んなくないって気がするから、これに投票したのは結構人間なんじゃないかなと僕は思ってますけどね。
うん、
まあそうですね。
なんかこれを指定した方にポール、ん？冒頭するなんかボットクラスター持ってる人って絶対いると思うんだけど、多分100体ぐらい持ってる人がなんか何百人かいるだけで、うん、なんていうか数十万数百万っていう勢いで、まあ、ポールを動かせる人は実はいないんじゃないかなという気がするから、まあ、そういう意味では結構人間なんじゃないかなと思うんですけどね、これ。
でもまあ、実際どうかわからないですけど、それが言えたら結構ちゃんと強いプラットフォームでもあるなっていう気がして。
確かにね。
意見をちゃんと反映させ、人の意見をちゃんと反映させてますって言えるっていうのは重要かなと思いました。
ただまあ、どのクラスでリツイートされるかっていうのも大きいですからね、それに関しては。まあ、
まあ、そうですね。
なんか自分の意見と反対の主張をしそうな人のやつになかなかのやつをぼーっとしたり、自分が思ってるのと逆の結果になってるものをリツイートしたい人ってあんまりいないと思うから、
うん、
僕と、まあ 偏っていく、まあ、結果になりやすいっていうのはツイッターのフォールはあるのかなっていう気はしますけど、
まあそれは
そうですね、そうですね、ランダムサンプリングじゃないですからね、
うん、まあやる人によって全然真逆のあのポールの結果が出るみたいなやつもちょこちょこ見るんで、まあ使えるかどうかって言うとちょっとまあ分かんないなっていう感じかなって思いました。
そうですね。
今週のニュースは何があるんだっけ。ああ、チャット GPT まで触れてなかったですね。遊びました、チャット GPT。もうなんていうか、2週間前ぐらいの気がしますけど。
まあ、みんな遊んだんじゃないですか。
チャット GPT は丹治さんが、解説をしてくれるのだと僕は信じてます。
チャット GPT は、神のような人工知能です。
なんか、結構僕、なんか使ってみて、なんか、意外と普通だなって思ったんですよね。なんかツイッター見ててすごい面白い使い方してる人たくさんいましたけど、なんか僕が純粋に友達だと思って聞きたいことを聞いたりすると全然なんか正しい回答を返してくれなくて、うーんって思ったんですよね。
なんか薄っぺらい回答を返してくれるっていうその印象になってますよね。
なんか単語の意味とかを調べたりするときにとか便利かもなとか思ったんですけど、え、これそれとこれって何が違うのみたいな質問に対してなんかキーワード返してくれたりするから、なんかそこら辺は便利かもと思いつつ、やっぱ関係ある文章をボコボコ出してくるだけだなって感じがしてて、なんかツイッターで見てるようなクリエイティブな使い方しないとまだ面白くないなと思いました、
うん、ツイッターで見てるようなっていうのは、
なんかツイッターで見たらやっぱすごいクリエイティブな使い方してる人たくさんいて、
ああそうですね、
なんか確かにそれが返ってくるのはすごいなこいつって思う反面、なんかそこまでの使い方を思いつかなきゃいけないかまだみたいな感じがしちゃって、僕は
なんかプログラミングしてる人とかいますよね、チャット GPT 上で。
いますね。
そうですね。なんか結構その記憶容量が大きいように見えていて、なんかそこの可能性はすごいなって思ってるんですよね。ずっと言ったこと忘れないっていう性質があって、
うんうんうん、すごいですよね。僕が遊んでみたやつだと、なんか、やっぱ意見は言ってくんないんですよね。
そうですね。
そこがつまんなくて。あとなんか、ワールドカップのこととかを調べようと思って、次のワールドカップどこでやるのみたいな話とか、なんか、そういう話とか、じゃあアメリカとかでやるとかって答えてくれた気がするけど、なんか、いつやるのとか全然答えてくれなくて、まあ情報はじわじわ出てくるんじゃないみたいなことしか言ってくれなくて、そりゃそうだけどさみたいな。友達だったらとりあえず夏じゃねって言ってくれるでしょみたいな。これまでずっと夏だったから多分夏だと思うけどねみたいな。そういうこと言ってくれなくて、うん、そうだね。
まあ慎重ですよね、いろいろと答えを答える
の。そうですね。まあそこの大事さはそうか分かりますけどね、なんかその。あとなんか一回これちょっと言い方難しいなと思いつつ、わざと形容どっちがいいのって聞いたんですよ。なんかそういうことは全く答えてくれないんですよね。なんかとか
世の中にはいろんな意見がありますねみたいなことを答えてますよ
ね。なんか僕純粋に気になった歴史の質問があって、なんかその今アメリカで共和党と民主党ってあって、その共和党の方がより保守的で、民主党の方がより革新的っていうんですかね、まあなんかという感じになってますけど、なんかリンカーンの時代は逆だったっていうのを見て、なんか奴隷を解放する側が共和党で、なんかなんていうかより新しい考えを持ってるのが共和党だったみたいな話を見て、あ、それなんで入れ替わったんだろうって気になったんですよね。
知らなかったですね。
でここでふと思って、あ、自分で調べるよりチャット GPT に聞いたら教えてくれるかもと思って聞いてあげたら、正当に関することは何もお話できませんって言われて、そっかーと思って。
面白いですね。逆になんか、その辺、なんかあんまり語りような風にしてるんですね。
そうなんですよね。でも一個だけ僕すごい便利な使い方発見して、あ、
どうぞ。
あの、 言語の学習すごくいいなって思いました。
あ、英語で話すみたいな。
いいですね。
あ、そうそうそう。で、その間違ってても大体分かってくれるし、あのごめん、さっきのってこう言った方が良かったみたいなやつとかすごい綺麗に答えてくれるんですよね。とか、ごめん、なんとかって単語の意味が分かんなかったんだけど、どういう意味って言ったら、これはこうこういう意味だよって言って、え、じゃあなんとかっていう単語と似てる単語ってことみたいな、あ、大体そうみたいな感じのことを返してくれるので、なんか、言語の学習にはすごく良いなって思いましたね。チャット的してるからの。だから内容っていうより、その言語能力に期待するのは結構、あれだなって思いましたね。
ああ、確かに。まあ、自分の中で成熟してない分野を聞くのは結構いいですよね。
うんうんうんうん、
まあ、でも、それでも政治的なことは答えてくれないとかあるけど。
そう、なんか歴史とかの勉強がしたかったんだけどな、これを使ってって思って、ちょっとそこだけ残念だった。
データベースのカラム名の相談をしたのが僕は一番有用な使い方でしたね。
ああ、それいいか、いい回答きました？
あ、なんか、expired at と expires at と expire at どれが一番いいっていう、なんか3つ出してきて、どれが一番いいって言ったら、expired at が一番誤解しづらいと思われますって回答してくれました。なんかヒストリーを見たらそんなこと聞いてた。
はいはい、
いいですね。
まあ、もうちょっと進化してくれって思いました。いや、すごいんだけど、今めっちゃすごいんだけど。
進化しますよ、そのうちですよ。
なんかまだ僕は、こいつのうまい使い方を考えないとうまく使えないなっていう感じだと思うから、なんかめっちゃの頭の良くて、親切な、いくらでも僕の都合で話しかけていい友達って思いたいなって思った。
そう、そうですね。
はい。
はい。
チャット GPT でした。あとなんだ。
ちなみに、あの、タンジさんなら知ってるかもしれないと思って聞くんですけど、あれ、あの、GPT3 とか話題になったじゃないですか。で、それは基本的に、はいはい、まあ、ウェブ上のクローリングしたデータを、まあ、トレーニングデータとして打ち込んで、とりあえず、まあ、その数の暴力というか、でかいモデルででかいデータだったら、すごいだろうみたいな感じでやってたと思うんですけど、チャット GPT はそこの派生みたいなものなんですか？
まあ、基本的にはそうです。で、僕もそこまで詳しくないんですけど、GPT-3 とかなんか GPT-3.5 みたいなやつもなんかいるんですけど、どっちかから、ベースに、なんかインストラクト GPT っていう、なんか、ファインチューンみたいなものをしたものが、チャット GPT なんだと思ってます。なんか要するにそのジェネラルな言語情報は GPT-3 でいろいろ知ってる状態で、なんかこういう質問に対してはこうやって返すんだよっていうのを普通に確か、答えのセットを与えて学習させた後になんか強化学習みたいなことをしてるんですよね。あの、そのこの質問に対してはこう答えるんだよっていうのは、なんか一回学習した後に、じゃあこの質問はって新しい質問をして、なんか何個か出すんですよ、ランキングみたいな感じで。あ、そのモデルが何個か出して。
ランキングっていうのを誰が。
で、その3番目がいいよって人間が教えてあげるみたいな、その、インタラクティブに学習して
る
て。
人間がそこで評価付けをしてあげてるんですね。あ、なるほど。そう、そう、強化学習って聞いて、強化学習って基本的に、環境というか、やったことに対してフィードバックする機構がないと成立しないなと思ったんですけど、それは人間がやってあげてるっていう。
そうですね、報酬系が多分人間がやってるんだと思います。だから多分、
そう、話題に対して人間大変そうですね。
答えたら、いや、ダメダメ、言っちゃダメだよっていう、うん、言ってる人がどっかにいるんだとおかしい。
じゃあちょっと、なんか、マイルドな感じに政治意見に関しては答えるみたいなのが。
はい、だから本当になんか教育って感じですよね。
確かに。子供に教える親みたいな。
そうそうそう。
なるほど。ありがとうございます。ちょっとどう作られたんだろうっていうのはあんまり知らなかったので。
うん、詳しい人に解説してほしいですね、これ。僕も聞きたいです。
そうですね。
GPT、
シリー
ズなかったチャット GPT でした。毎回、なんか頭の中でこんがらがらして、GTP? GPT? ジェネラルパーパス、なんだっけ
?GPGPU。
GPGPU 。
ジェネラルプリトレインドトランスフォーマーですね、GPT は。
ジェネレーティブな
んだね。ジェネレーティブプリトレインドらしいですよ。
完全に理解しました。次、ディアスポラってなんですか。
あ、読んだ本の話をしたいです。
うん、
いや、大坪くん、3体面白かったですか。
はい、この導入なんだこれ。はい、
いや、ディアスポラは3体よりも僕は面白いと思いました。
マジか、それは読むしかねえ。
しかもなんかそのスケール感がでかいこととか、なんか出てくるアイデアが結構いろんなアイデアが出てくるとか、いろんなところがちょっと似てるんですよね。グレッグ・イーガンの SF 小説のディアスポラっていうのを最近読んで、いや、すごい面白かったので話した。グレッグ・イーガンの
聞き覚えがある気がするんだけど、気のせいかな。
なんか SF 界で結構有名な人って感じかな。
グレッグ・イーガンは僕も聞いたことある。
でもなんか作品集見たけど知ってるやつなかったな。何で見たんだろう。
いやでもなんか多分 SF 以外では出てこないんじゃないかな、この人。
うん、
気のせいですよ。
じゃあなんか読みます、グレッグ・イーガンのディアスポラ。
あの多様体の変形とか、あの5次元とか6次元とか出てきて、その用語は難しいんだけど、まあ ストーリーとしてはすごい読みやすくて面白いですよ。
今こちらか。
いや、物理を知ってる、物理学を知ってる、あの南先生にも読んでほしいです。
そうですね、気になりますね。
絶対読まないからな、この人。
絶対読まないな、この人。
いやいやいや、絶対ではないですよ。
なんか3体 X 知ってます
ね。知らないです。
3体の続編なんですよ。
4体
の方が難しいですね、まあ、続編ってちょっと語弊があるんですけど、3体のファンが書いた3体のスピンオフなんですけど、なんとそれが原作者の承認を得て、承認ってなんかその、ただ出版していいよまで言われてるんですよね。で出版された実際にっていう。
へえ、すごい。
やつがあって。
そんなことあるんですね。
これを今読んでいます。
英語版？
いや、これは日本語版もあります。すごくないですか？てか、そのスピンオフがなんか日本語訳までされるっていう世界、すごいなって思いましたけど。
Amazon で318件の評価がついてる、すごい。
そんなついてんだ。これなんか3体の世界が好きだったらなんかもう一回味わえるから読んでみてもいいかもって思った。僕まだ半分ぐらいしか読んでないんですけど。
なんか一人が書いてるんですか、それともなんかコレクション的な感じなんですか。
一人って認識してますね。
面白い。
面白いです。
お、
まあなんていうか、好きじゃない人もいるかもしれないけど、なんていうか、そのなんていうんですか、3対1、2、3あるじゃないですか。
え、
1、2、3というか3体と黒暗森林と四神遠征と、
え、はい、わかります、わかります。
あれじゃないですか。なんかそれぞれって結構ガラッと違うじゃないですか、雰囲気とか、なんかスケールとか。あんまそうなんですか。
え、そう、いや、全部なんかそのアイデアの、アイデアバーンってぶちまけたみたいな感じの小説だなっていう。
まあまあまあ、それはそうなんだけど、なんか、なんて言うんだろう。まあ、とりあえず、扱うスケール感どんどん変わっていくじゃないですか。扱う
テーマ。まあまあ、確かに。はい。
なんか、それぐらいの差っていうのはやっぱりあるので、なんか、まあ、3体シリーズって確かに本ごとにこれぐらい違うよねって受け入れる人もいれば、いや、これは3体ではないのではっていう人もいそうだなっていうぐらいの違いはありますけど、まあ僕としては面白いですっていう。
うん、読むかもしれないです。
これ読まないな、これ読まないと変ですね今。
いや、読む可能性があります。
まあ、もし読むんだったら3体もう一周しても楽しいですよ。僕はこれ読むためにもう一周しました。
あ、頭に入っているとより楽しめるみたいなことなんですか？
なのかなって思って僕は。そう、あの、読み終わったの結構前だからもう 2,3 年前な気がするから、ね、3体を見終わったの。
いや、なんかにわかに信じられないんですよね。なんかスピンオフ系が原作よりも面白かった経験が僕はなくて、
まあ原作より面白いかって言われたらそれ難しいですけど、
3体のめちゃめちゃファンかと言われるとそうでもないなって思ってしまうところがあってい
や、僕今ディアスパラポチったんであ
、じゃあ分かりました。
あの、理由だったら理由だったって教えてくださいよ。
僕もポチったので
素晴らしい。
来年
感想話に。タンさん、年末って概念あるんですか？別に働くかどうかって関係ないですよね。
いや、年末は等しく太陽と地球の動きによって訪れるので、みんな享受できますよ。
いや、そのなんだ、年末って概念はそうですけど、年末働くかって話で言うと。
あ、でも僕はちょっと実家に帰らないといけないので、今年は。
なるほど。
はい。
おお。
あの、大家族大写真みたいなものを撮るらしいです。
なるほど。
すごいですね。
なんか、丹治さんが、
それは、いろんな界隈から集まる感じなんですか？わかんない
ですけど。いや、単純に僕の兄弟が数が多いので、で、そのパートナーとか子供とかがいっぱいいて、なんか、20人ぐらいになりそうなので、写真を撮る。
あれ、兄弟何人くらいなんでしたっけ？あの、写真使えなければですけど。
兄弟、僕を含めて5人ですね。
おお、あ、そっかそっか、僕よりも多いのか。確かに、僕4人で、
だから
結構、多いと言われる方だと思ってるんですけど。
多いですよね、4人でも。大家族マウント。
ちょっとマウント返せねえな、これ。2人しかいないんで。
生まれた瞬間決まってるマウント。
返せないなぁ、これ。
まあ、僕らではコントロールできないですからね、基本的に。
しかも、いいことなのか悪いことなのかよくわかんないですかね。
まあ、そうですね、よくわかんないですね。
うん、別に悪いことではないのかと思いますけど。なんか今年のなんか生まれてくる子供の人数めっちゃ少ないらしいじゃないですか。初めて80万人を割るっていうニュース見ましたけど。
まあ、毎年どんどん減ってる。
なんか、コロナ入ってからより、その、ちょっと減少傾向が加速しているんじゃないですか。
そうなんだ。まあ、なんか、これに関しては、お前らが、なんか、子供を作る世代だろうっていう、なんか、感じの圧を感じちゃうから、なんか、すいませんとしかないんですけど。
いや、でも、ディアスポラ読んでください。もう肉体的に子供を作るかどうかあまり関係ないですよ。
なるほどね。
そうですね。
そんなにいいんですね、こいつね。
面白いですよ。
買ったけど。ちょっと3体 X を読む時間がないるからな。なんか、
はい、
意外となんか、有名な SF 読んでないんですよね。SF って言ってるのか分かんないけど、よく知らないから。1984とか。
1984
ファンデーション
とか。
意外と
読んだら面白い。1984僕途中まで読みましたけど、もう。 ま、漫画でサクッと読めるシリーズみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
なんかそれで残り半分を知ってしまったので、もういいやと思って、最後まで読み切ってないです。
なんか昔の本の方が読みづらい印象があるんですけど、それ気のせいなんですかね。
なんかストーリーの展開とかやっぱりちょっと遅いなって思うことはあるかな、昔の本の方は。そういうことではないですか。
あとまあ、もし翻訳で読んでるとなんか翻訳の癖とかもあるんじゃないですか。
ああ、確かに。
そういうのはあるような気はします。
つまり、ゲントで読めばいいと。じゃあ、過激派だって
今。お好きなように、そこ
は。フィリップ・K・ディックってなんだっけ？
アンド
ブレードランナー。
フィリップ・ K・ディックも作家さんですね。あ、そうですね。ブレードランナーの人ですし、フィリップ・K・ディックを僕一時期なんかいくつか読んでたんですけど。
あ、結構でもトータル・リコールか
な？読みやすかった気がしますよ。あ、そうですね。なんかそれ確か短編の一つとかで。結構映画化されてるんですよね。
ああ、そうだったんだ。あ、マイノリティリポートもそうなんだ。あ、フィリップ・K・ディックが原作の映画意外と見てるな。
そうなんですよ。
昔の有名 SF 映画、フィリップ・K・ディックの原作多いですね、確かに。そういえば。
うん。
結構ありますね。
いやー、この大学生の時に読んだ時だったんだけどな。
いやまあ別にいつでもいいと思いますよ。
まあそりゃそうだけど。じゃあディアスポラ読んでくるか。
それで言うと高井城の男っていうのも映画じゃないですけどのドラマでやってましたよね。マインザハイキャス。
なんかそれリビルドでちょこちょこ言ってた気がするけどずっと無視した。
そうですね、そうですね、リビルドで言ってたやつですね。なんか結構映像化されがちみたいな感じですね。
まあでも、The Man in the High Castle の画像検索をしたら全然知らない世界がそこにあったから、普通になんか見ようと迷ったこともなかったんだなと思ったから、まあ見てみるか。なんか見ようとして、ああ、ちょっと苦手そうだなと思って逃げたわけじゃなくて、全く見ようともしてなかったな、これと思って。なんかサムネも見た記憶なかったから。見てみます。年末にゆっくりと。
年末って概念があるんですか？
そうなんですよ。ご存知ですか？
知ってます。
おお、素晴らしいですね。楽しみですね。次回これやります？次回28日ですけど。僕はいいですけど。
どっちでもいいです
。多分大丈夫ですね、28は。
じゃあやるか。はい。というわけで、2022年最後じゃない、ボットデンディアンでした？
はい。はい、もしかしたら来週。
はい、もしかしたらないかもしれない。わかんないけど。じゃあ、第129回、キリが悪いですね。キリの悪い、ポッドデンジアでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。